直近で言うとね、2つ反省してることがあるんですよ。それはね、どちらも村上なんだな。一つが村上春樹。俺彼の作品は徹底的に文学界っていうので主人公が安易に女にモテすぎるとか言って、まあそれは今でも思ってんだけどさ。ところがさ、それがさ、あれですよ、どう忘れてしまったじゃん、カフカ、審判とかさ、カフカの作品の主人公と同じだって気づいたあたりからあれとか思ってて、で小学校の時さ、なんか気になる女の子はいじめたりするじゃん。無関心よりもああいう引っかかってくるものの方が大きいんだなっていうのは最近思うんですよ。でそれは村上隆についてもそうでね、俺なんかもう俺がそのクオリア主義ってことを今NHK ブックスが書く予定でやってるんですけど、なんかそのクオリア主義ってことを言い始めたきっかけは村上隆の作品だったんだけど、なんか気になるものってかえってあれなんだよね、なんかあるんだよね、そのまがまがしいものを含めて。でね、あ、そうなんだって俺もまあ45になったんだけど、やっと分かってきたことがあって、逆に洗練されるってことがなんか生命力の衰えだってこともある。だから何なんですかね、そのきな臭いっていうかまがまがしいっていうか、そういうふうに現れてるものがその悪が落ちるっていうか、一皮むけるとなんかするいってなんかね、素敵なものになるって、この秘密が知りたいんです今。まあ俺自身もそれはやりたいし、あとなんていうか、そのね、ここにも藤井さんの学生いっぱい来てるけど、学生たちがその秘密をつかめたらさ、すごいじゃんね。どうしたらいいんだろう。でもなんかね、そこは広い意味での僕は生命原理に関わるような気がするんですよ。だから僕美の問題ってのはやっぱり生命原理の一部なんだろうと思うんだ。でやっぱりそう簡単に洗練されちゃいけないっていうのかなうまくいないんだけど、それが僕は最近座右の銘です。で僕布施さんでね、信頼してるのはね、この人はね、なんかね、変な動物みたいなところなんですよ。喋り方とかね、喋ってくるエピソードとかがね、なんかね、なんて言ったらいいのかな。昨日ちょうど俺ブログで住吉美希って俺 の一緒に番組やってるアナウンサーがなんか合宿でなんか変になっちゃって、こうやって自分でカメラを変えてって、俺のブログ見れば分かるんですけど、住吉美希が変な生き物になってる写真が載ってるんですよ。俺しばらく前にそれあまりにもちょっとね、変なんだよ。だから俺ちょっと遠慮して目だけ載せたら、住吉美希が全部載せろっていうか今朝載せたんですけど、変な生き物みたいな感覚を僕はずっと実は布施さんの話には持ってるんですよ。だからおそらく普通の学者っていう形ではこの人は簡単には着地してくれないと思う。だから立派な学者っているじゃん、美学とかで。ああいうふうにはなんないよこの人は。まあ分かんない、ひょっとしたら300年後ぐらいになってるかもしれないけど、とりあえず俺たちが生きてる間はこの人はなんか美学の先生でなんかもうね、俺は偉いっていうような、ああいう落ち着いた宣伝には絶対この人はいかないんだろうなと思うんですけどね。あ、どうですか。
まあ私はともかくとして村上の話、両村上の話が出て、村上隆の方ですけど、森さんあれ好きですか。
いや、未だに好きではないですよ、特に。
そうですね。で、そのなんていうか無名のやつが出てくるっていうので言うと、僕も結構それなりになんか人生生きてきて、いろんなの、要するに友達だったうるさいやつらがこう、村上隆もその一人なんですけど、あいつが 1億円で売れるようになるとか思ってなかったんですけど、昔は、でところが確かに何人か身の回りにいたやつが千住博とかなんですけどなってきて、で あとその今日なんかメールでこちらの主催の方からいただいた中で、その最近絵が高く売れるっていうこととか、そういうことについても言及してもらえたらみたいなこと書いてあったんですけど、それでちょっと話すと最近嬉しかったニュースで、蔡國強の絵が1億4000万で売れた。
持ってんですか。
いや、持ってない売れたっていうんですよ、で村上隆超えたと思って嬉しかったんですけど、ですね、でですね、だその僕がその村上隆はよく分かんないですね。
僕ね、だからそのさっき好きではない、そんな好きではないですよって、僕例えば小津安二郎とか、リハルト・ワーグナーとか夏目漱石とか、僕にとっての神々はいるわけですよね、フェルメールもそうだけど、でもね、そういうものと同じぐらい自分にとってなんていうかな、アーキライバルっていうのかな、 デビルズ・アドボケットっていうのがなんかその一見敵に見えるものこそが大事だって気が最近すごくするんですよ。 その、それを俺は向き合ってなかったら俺はやっぱり李朝の白磁みたいな、なんかうまくいないんだけど、そういうものになっちゃうんじゃないかなと思って、だから本当に無関心よりも、やだな嫌なことがあるなって引っかかるものの方が大事に、人生で大事にしなくちゃいけないって、
そうですね、で思うんですよ。まあ、あまりこう否定的な話をしてても面白くないかもしれないんですけど、ちょっとだけ次、村上隆がなんで注目されてるかっていうと、やっぱり一つは絵が高く売れたっていうことだと思うんですね。うん、そういう戦略を立てて、人に感動、作品で感動を与えるっていう前に、でそれ自分でも言ってたと思うんですけど、まずその外国で高く売って、でそれでそのなんていうか、それを引っ提げて日本に帰ってきてどうだって言って、でまた今度日本でっていう、いろいろなんか戦略の段階があって、でそれは肯定的に捉えれば、そのアートの精度自体をこうなんていうかな、問うているというか、それをこうガチャガチャかき回してるっていう、そういう行為っていうか、としてみれば面白いのかもしれないんですけど、その茂木さんが言うクオリアっていう、つまり作品の質っていう点で言うとどうかと思う。
そうなんですよ。いや、まさにだからクオリア、同時代的に見るとクオリア的に言えば、だってそれがさ、布施さんはね、例えばダヴィンチなんか非常に専門的に研究されてるわけですけど、ダヴィンチのこの前来た受胎告知なんてのは本当に素晴らしいんですよ。でだからそれはもう私の、その、私もその批評的な活動をするんですけど、それは僕のもうベースにあることで、そこは絶対に嘘はつかないというか、僕はなんか批評文書くときにはそういうものに基づいて書くんですよ。ただね、俺が気になってるのは、その先ほど申し上げたように、そのなんていうかな、資源においては禍々しかったものというか、トゲがあったものっていうかな、毒があったものが時代を経て神々しいものに変わっていくっていう錬金術がもしあるんだとするとですよ、そしたら例えば今同時代的に見たらダメなように見えるものが100年後200年後にはそういうものに変わっていく可能性は僕あるんじゃないかと。そしたらそのなんていうか、変わっていくっていうものの、そのなんていうかな、十分条件と言わなきゃ必要条件というのは何だろうとしたときに、それがひょっとしたらその立つっていうことっていうかな、抜けるってことなんじゃないかと。で立つとか抜けるってことは、その毒みたいなものを持ってるってことも含むんじゃないかっていう気がする。で僕はよく使う例えだけど、酸素ってのは最初生物にとって毒だったのが、今酸素呼吸で欠かせないものになってるのと同じように、その毒みたいなものが我々にとってのなんていうかな、甘美な何かになるっていう、そういうものこそが芸術の本当の作用の一部なのかなと思うようになったってことかな、なんですがね、はい、いかがでしょうかね。
そうですね、毒ですね。で、その村上隆の100年後についてはわからないところがあるんで、またあんまりその具体的なのは議論 しない方がいいのかもしれないんですけど、その毒うん、
毒